皆さんこんにちは、下村静子です。京都人町出会いもの時間になりました。1月9日、もうそろそろねお正月気分も抜けたかなという頃かとは思いますけれども、七草がゆも済みまして、ちょっと皆さんお腹の具合もね落ち着いてきはった頃でしょうか。さて今日の私のパートナーです。
はい、建築士会の町づくり委員会山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかさっき話してたら、山本さんえらくこのスタジオに来はるのが久しぶりだとの話で。
そうなんですよ、もう道間違えます。半年ぐらいちょっとご無沙汰させてもらってて。
そうなってましたか。
はい、ちょっと久々で、
あら、じゃあ、
楽しみに。
はい、そうですね、はい、十分思いっきり楽しんで帰っていただきたいと思いますが、今日はまたその楽しめそうな話題で ね、
はいはい
はい、ぴったりの話題を皆さんにお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ただいま参上のコーナーです。今月のテーマはコラボレーションということで、ね、山本さん、この番組をきっかけにして、はい、まあ、いろんな方がお出会いになって、いろんなものが生まれたりとか、はい、あるいは街の中に出ていくと、はい、あ、こんなものとこんなものがくっついて、面白いことになってるな、いうのがあるな、ということで、コラボレーションという、ね、そうですそうです、テーマになったんですが、はい、
この、まあ、番組、この、人町出会いもん自体がね、もともとが、その出会いもんという言葉がありますので、はい、それも大きな、もう革新のテーマで。
そうですよね。はい、意外なものがつながって、ね、はい、結構面白いことになってるっていうことありますからね。はいはい、で、今日山本さんが、はい、取材をしてくださって、ゲストにお越しいただいているんですが、はい、まあやっぱり一年何事も笑うことから始めなあかんないことなんですか。
そうしましょう。こんな時代ですから。
こんな時代ですから、はい、やっぱ気持ちは明るくね、持ってということで、今日お越しいただきましたのが、信州大谷派妖蓮寺のご住職でいらっしゃいます本田遠良さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、本田でございます。
よろしくお願いいたします。妖蓮寺さんは場所が、愛の町の五条
下がったところです。
下がったところにあるということで、はい、もさっきちょっと聞いてたら、もともとはもうちょっと上の方に
もともとは五条通りの今の緑地帯のところにあったみたいですけど、昭和20年の強制疎開で、でちょっと場所が移転して転々として今の地へ戻ったということです。
はいはい、はい、でこの妖蓮寺さんでなんと寄席をやってはると、
はい、
いうことなんですよね。はい、寄席って言うと落語の寄席です
もんね。で、
はい、でご住職と寄席なんでなんかなということになると思うんですが、はい、これはどういう
経緯で、まあ、ちょっとに今から21年前にね、はい、寺が寺を建て替えまして、それから大きな本堂とか広間とかがずっと空いてるもんで、なんかこうそこを埋めたいということで、もともと落語も好きやったもんでね、それで大阪におられる笑福亭陳一さんにお願いして始めました。
ああ、そうですか。はい、そしたら本堂とかっていうのを、まあ、本田さんにしてみればあんまり使わんのと違ってもっとなんかいっぱい使えることがなんやろかっていう発想だったってことですか。
そうです。やっぱりね、大きなスペースがもうずっとやっぱり空いてる状態ですんでね、
はい、
だから何かでこう埋めていきたいっていう、また毎日毎日はできませんけども、何かでね、だから今もヨガとかいろんなことで使っていただいておりますけど。
そうなんですか。はいはい、いや本堂っていうのはご本尊があるところですよね。
はいはい、そうですけど、
それでいやどういうふうに使ったのか、いやご本尊も割れたのかなとか、ね、いろいろね考えたりする。
うちのね本堂はね、はい、土地が狭いもんで2階にあるんですわ。
は
い、で本堂の下にこう広間があって、あ、
はい、
で広間を使っていただいておるんですけど。
あ、
はいはいはいはい。
なるほど。
普段は広間
を。私もね、ご本尊も一緒にね、寄席聞いたのかなと思ってね、一瞬考えてしまったんです。あ、なるほど、そういうことなんですか。でも、賑やかでよろしいですね。
そうですね。
はい、これはそしたら、笑福亭陣地さんにお願いに行かれたというか、まあ、話、意気投合されてということなんでしょうけれども、
はい、
どんなしてやろうとか、最初はやっぱ考えられたんですか。 陣地さんだけ来て、まあ、してはるわけじゃなくて結構な人数が、
あ、それはね、あの、うん、その時に、まあ、私そんなこと分かりませんので、内部のことはね、あの、分かりませんので、全て、まあ、陣地さんに丸投げという感じで、あの、うん、あの演者とか、はい、そういうことはあの全部あれしてもうてますんですけど、
はい、今はだいたい1回の寄席で5人くらいは登場されるということですか。
そうですね、演者がだいたい4人で、
演者さん
が、はい、あの陣さんのお弟子さんがお目になって、はい、でお囃子とかなんかされますんで、だいたい6人ぐらいで大阪の方から見えてますけど。
あ、は
い、
そうですか。あの、私もね、結構あの、桂泊、はい、さんであるとか、こちら、はいはい、今あの米團次さんになられましたけれども、うん、昔小兵衛長さんと言われてはった頃には、はい、長いこと一緒に番組をさせてもらってたりしてたので、 あの落語も大好きで、うん、もうあっちこっちを聞きに行ったりしてたんですが、笑、北亭のその落語というのは、さっきちょっと打ち合わせの時に本田さんにお伺いしてたら、あんまり京都でその
京都では割少ない、あったかもしれませんけども、私知らないだけかも分かりませんけども、もう割合あの桂さんの方が多かったりしますわね、
うん、はいはいはい、そういう意味ではこの、 あの陽蓮寺寄席さんが結構笑福亭の方の落語を見るという機会で、ね、はいはいはい、提供してもらってるのかなという気はしますけれどね、はい、ああそうですか。で、来てはる方と、まあ、あの楽しみに来られてる方ですね、これはそのどなたでもいいんですか。
どなた、はいはい、一応今150ほど来られた方に対してハガキを出したり、そういうチラシを配ったりしてますんでね、はい、で新聞にもあの載せていただいたりしてますんで、
ということは、はい、まあ、ご近所の方もいらっしゃるんだとは思いますが、ま
あ、そこですわ、大体ね、はい、あの始めた時は近所の方がね、はい、お目になるやろうなと思ってましたんですけど、もちろん近所の方もお目になっておりますけども、やはりこう落語好きの方が遠方から、まあ、会社帰りの方がちょっと寄っていただくとか、はいはい、滋賀県とかあの神戸とか奈良とかいろんなところからお目になってます。
あ、はい、夜にねしてはるから、お仕事帰りでもね、はいはいはい、お立ち寄りいただけるわけですね、はい、今はあの決まった曜日、決まった時間からしてはるんですかね。
そうそうそう、偶数月 の、はい、あの第3木曜日の7時からということで、はい、
もうそしたらね、きっと偶数月、ね、第3木曜日はもう必ずスケジュールをここにっていう方もね、やるでしょうね。もう古くから通ってはる人やはるん
ですか。おられます、おられます。まあ、あの、千円札持って、通り分けでね、うん、まあ、近所の方がお目になったりしてますんで、
はいはいはい。いいですね、うん。あの、お寺さんでね、しはるっていうのは、うん、あのそういうところがまたいいんかなっていう気がするんですよね。
そのコラボの組み合わせがね。
ねえ、はい、面白いですよね。はあ、しかしようその本堂ね使ってもらおう言って寄席を思いつかったなと思ったんですけど、
うん、まあ、なんで寄席やということになるんですけど、ね、うん、まあまあ私があのかなり前からね好きやったということをよく聞いてましたことがあるのと、うん、であの先ほど申しましたように私の連れがちょっと人事さんの友達でしてね、知り合いでして、でそこからこう手繰っていってあのお願いにしたわけです、はいはい、
なんかあのこれ今チラシをね置いてもらってるんですが、うん、第90回記念って書いてあるんですよ、うん、
はい、
90回やってあるんでしょ。
そうです、
すごいですよね。
始められたのが、
うん、平成7年の4月からですね、はいはい、
当時そのどうですか、お寺で寄せなんてちょっと、うん、私の思いつく限りではあんまり、
いや、しゃけどあの
ありましたか、
うん、やっておられるところは あったみたいですけどね、な今もやっておられるところも現にあるみたいですけど、
そうですか、はいはい、なんかちょっと型破りなね感じがしたんですけど、
別にうちがあの特別だけではない、特別ではない、
茨城の方にもありましたね、はいはい、僕もね何回か通いました、はいはい、
あ、そうですか、いや、またね、ご住職本田さんのそのキャラクターなのかなと思ってしまったんですけど、はい、あ、そうなんですか。でそのまあ、演者さん、落語の演者さん4人の名前ある、はいはい、プラスなんかもう一方書かれてたりするんですが、はいはい、ここに書かれて90回のプログラムで言いますと、予定は今井勝則さん、
今井さんは金剛流 の、 あの能楽師の方で、はい、落語の前にちょこっとこう歌いとか舞とかをやってもうてるんですけど、
これがまた不思議。いや、落語と金剛流のお能ですよ、はいはいはい。これもまたコラボじゃないですか。
楽しめるというね。僕もいつもお邪魔して、そうって思ってるんですけどね。
この今井さん来てくれはるようになったというのはまた。
いつもね、今井さんの勝則さんのお父さんとお二人で、お正月に、お参りに見えるんですわ。その時に話してる中で落語をやってるかということでして、それやったらその息子をその前にちょこっと練習の場として出してくれへんかということでしたんでね。
はいはい、ああ、まあ皆さんが見てくれはる前でちょっと、はいはいはい、やっぱり修行つまなあかんでと、そうです
ね、はい、いやいや。
いうことなんですか。え、せやけれどもまたそれを陣地さんが、ああそうですか、
いやいやいや、もちろん陣さんに尋ねてね、かめへんかめへん、ちょっと
それがまたね、はい、いい感じですね、かまへんかまへんみたいなね、はい、あ、雰囲気的にはどんなもんなんですか。私ちょっと寄せてもろてへんので、うんうん、山本さんには寄せてもら
って、ね、解説をしてくれはるんですわ。お二人でそれも今井さんだけが解説されるんじゃなくて、うん、まず開口一番は陣地さんがまずされるんですけどね、うん、寄席自身も、うん、でその始まる今井さん そのやってもらうことにお二人で解説、うんうん、その町長発信がまだ面白いんです。もうそこから始まってますね。
ああ、そうですか。それもなかなか聞けへんからね、普通の場ではね、はいはい、普通に落語会は落語しはるし ね、はいはい、ね、そんななんかよその、そのジャンルの方とこう、はいはい、トークをこうされるなんてことは、
だからイベントではあるみたいですけどね、うん、そうですね、こういう定期的にやってるのでは、うん、少ないかも
ないですよね、はいはい、そうですよね。あ、そうなんですか。お客様のそのね、評判というかどんな感じですか。もう90回もね、迎えはるいうことやったら、もう本当さっき言ったみたいに常連様やって、はい、根強い人気をね持ってはるからこそ90回続けてはるんだとは思うんですけれども、は
い、まあ大体ね、お客さん固定値とおかしいですけども、うんうん、馴染みの方もおられましょうし、でまた出られる演者によってそのそれぞれのファンがおられますんでね、そのなんかブログとか、うん、なんかで 今日はどこでやってるでっていうようなことが、うん、毎月出ますんでね、うん、それを見られてお越しになる方も多々おられますけど、
あ、そうですか、はい、今まで、まあ、陣地さんを中心として、はい、もうご一門の方がいろんな方登場された、
はいはいはい、
今まで登場された方、私なんかでもああって分かるような方とか、
あ、それでした。まあ、陣地さんのお師匠さんの、二角さん。
あ、陣地さんのお師匠さんは、はいはい、
そうですね。
二角師
匠。はい、はい。
陣ですからね。
あ、そうか、陣、はい、っていう字がそうですよね。はい。はい、なるほど。そやけど。
記念の会に、あ、今回も来られる。あ、そう、これは80回ですね。
あ、80回に来られた。はいはい、あ、そうですか。
なんか、霧の時にね、お師匠さんが、お越し、なってるんです。
ああ、はいはいはいはい、そういうことですか。いや、これはなかなか楽しい。さっきも言ってはったね、お囃子もね、ご
自身生でね、うん、それは落語がやるときに、うん、陣さんに、まあ、一応こちらからの希望として、うん、テープやなしになるべく生でやってくれということでね、うん、お願いしましたんで、それはもうずっと初回から同じことです。うん、はい。
ね、まあご住職の本田さんにしてみれば、もうそんなあんまり難しいこと考えると楽しんでもらえて、
はいはいはい、
ね、本堂を、はいはい、そうやっていつも賑やかな感じで皆さん開放できたらというね、はいはい、思いでされてることなんだと思うんですけれども、なんか私なんか考えると、まあこんなに京都にお寺さんがいっぱいあって、うん、で昔はきっともっと地域に住んではる人とお寺さんとの距離が近くてね、うん、なかったら困った時にちょっと相談行ったりとか、うん、揉め事あったら間に入ってくれはったりとか、なんていうのかな、ものすごい、まあ、地域にとっても頼りになる存在でね、うん、そうですね、はいはい、でいつでも何かあった時には行けたと、うん、すいません言うて上がらせてもらえたようなところだったのが、うん、まあ、私たちの暮らし方も変わってきて、うん、まあ、それぞれのお家にね、家にいても玄関鍵かけるような時代になってしもたし、うん、なかなかそのお寺さんに気軽になんか用事があったら行くんやけれども、それがなかなか行けへんみたいな雰囲気になって、うんうん、だかなと私なんか思うんですよ、うんうん、だけどこういうふうな、まあ、ことしてくれはるとね、はいはい、 あ、それ以外の時でもまあ
行ってもいいです。
行き慣れるとね、また行きやすくなるじゃないですか。
そうですよね、もう全然違いますよね、
うんうんうん、はい。せやから、まあ、そのこんな物騒なだんだん世の中になってきてるけれども、うん、なんかあった時にはね、うん、なんかその地域のことでも相談できるような、うん、こう、まあ、そこで寄り合ってみんなで話したらなんか文字の知恵でも出てくるのちゃうかいな、うん、みたいなね、うん、そういうふうなこう場として、うん、地域にお寺さんが存在してくれはると、それはそれでまたものすごいいいし、うん、そのきっかけになっての違うかなとか ね、は
い、
勝手に思ったりしてるんです
いません
。思ったり、
落語の中にもそういう話出てきますもんね。常にお寺の和尚さんのね、みんなのこう頼る人ですから。
ですよね、うん、いやいやいや、なかなか面白いことしてはると思いますが、今は、偶数の月の毎週、
はい、
第3木曜日、
はい、そうです、
7時から夜してはるということで、はい、木戸線が
1000円です。
1000円で、1000円、これまた安い。
1000円なんで、
ね、安いですよ、これ演者さん4人と今さんやって。
安いと思いますわ。
ね、
はい、
この金額で楽しめて、うん、もう笑うて、気持ちも心も ね、はいはい、軽なって、ほんまになんか笑うて、ああ、面白かった、今日もいい一日やったな、言って、あと寝られるわけでしょ。
そうですね、時間的にね。
時間的にね。
そうですね。
なるほど。
もういいですよ。笑うて寝られるんですから。仕事帰りにおらはるって方もね、ね、あるってありましたけど。
今日疲れたな、でもこれ聞いたら。
もう嫌なことあったな、
ちょっと待って。
うるさいこと言われたな、思った時でも、うん、お腹の底から笑ってね、
はいはい、そうですね、
気持ちになって、はい、そうやって一日終えてもらえるっていうこともできますし、はい、はあ、いや、いいコラボレーションですね。はあ、いくつものコラボレーションありましたけれどもね、はい、これ90回迎えはるってことだから、もう目指すところはもうだいぶもっとその先ですね。
まあ一応100回ごと、
まあ、100回はもうその
そんな遠慮しんだってもっと言ってくださいよ。
いやいやいや、
まあ200回当面
、はい、ねえ、もうそこまでぐらいはやっぱりしてもらわなあかんっていう、はい、まあ皆さんファンがやっぱり根強くやはるからやってくれって言わはると思いますしね、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもお世話になりました、
はい、まあ、もうちょっとこの後も一緒に残っていただいて、はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ではここで一曲お聴きいただきましょう。シドでワンウェイ。変わってバッタリ将棋のコーナーです。さあ、山本さんの今日のお話は。
はい、今日のまあその落語のお話なんで、そのまあそういう落語とかそういう一般の芸能とまあ建物というか建築のことをちょっとだけまあ調べたり考えたりしてみたんですけども、
はいはい、
まあ、そのまずその上方落語で僕が言うのはちょっとあれなんですが、そんな受け売りみたいなもんなんですけども、まあ、大体その賑やかですよね、上方落語ってね、三味線があって、鳴り物があって、それでまあ、あの講座自身もこう、小拍子となんかこう膝隠しとかこうパンパン叩きながらやるという、うんうん、すごいまあ賑やかなとこでこう出てきた、まあ、上方落語なんですけれども、まあ、かたや関東の落語っていうのは、まあ、お座敷のところでこうなんかできてきたらしいですね。僕もやっぱり馴染みは上方の方が好きなんですけども、はい、この賑やかなのが。それでまあそのまあ破面物を言う落語もありますし、前の文子さんですかね、
はい、
昔の小文子さんなんかはそういう破面物とか、まあ、そういうこう。歌舞伎のあれとか踊りもすごい上手やった人なんで、
なんかね、舞台の高座の上でこうちょっと品を作らはったりとかして、ちょっとだけ踊らはるとかっていうのがもうね、ものすごいうまいこと、
だからやっぱりもうその辺の全ての芸を、まあ、落語さんいうの勉強したはんやなと思って、
うん、
改めて驚くこともあるんですけどね、
うん、
でまあそういう、まあ、落語なんですけれども、そのまあ、そういう芸能いっぱいの、まあ、やる人と聞く人とその場所というのがあると思うんですけれども、うんうん、その場所というのはその上方落語の場合やったら、その道行く人がバーッといる中でやってたというのがもともとの出会いやったみたいなんで、それをどうやって引きつけるかという、
立ち止まってもらって、
そのためにこう鳴り物を入れるとか、
は
ーはー、小拍子入れるとかいうのがあるんで、ところがその片や建物って考えると案外その、まあ、芝居小屋みたいな、上地小屋みたいな、まあ、それこそ今でしたら天馬天神繁盛亭ですかね、
はい、
そういうのこそありますけども、
ね、はい、
なんかこういろいろこう探ってみても特別なもん、落語の場所というのは特別ないんですけども、
うんうん、
でまあその落語だけやったらそんなもんなんやなと思って見てたんですが、まあ浄瑠璃とか歌舞伎っていうのは あのもちろんこの京都はあれですけども、あの地方行ってもいっぱいあるんですね。
ありますね、はい、
あの淡路島の人形浄瑠璃屋とか、うん、で僕が前行きましたのはあの四国に今あの、八島に四国村っていう、まあ、民家をこう集めて、
はい、
あの展示しているようなところがあるんですけれども、その中に一つその歌舞伎の農村舞台というのがありまして、
うんうん、
でそれがもうかやぶきのすごい綺麗な建物なんですよ、でそういうものが、まあ、あったり、するんですね。で、
はい、
あの歌舞伎というのはね、これもまあちょっと見てあれなんです、初めて分かったんです、その兵庫県がものすごい多いらしいですわ、
ほうほう、
歌舞伎のその舞台というのは、で、まあ、農村歌舞伎という言葉通りその農民の娯楽やったっていうこともあるらしいんですね、あの浄瑠璃やらが。で落語でもあのとにかくその昔の人の中ではその浄瑠璃とかあの三味線とかのものすごい一般的で、あの話の中でもこうバーッとこう船場のとこ歩いてたらそこら中から音聞こえてくるというような風景がこのここいろいろ言われるんですけども、それぐらい、まあなんかこれも僕も落語で聞いた話ですけども、あのまだ青い白と浄瑠璃、どうしたかね、まだ青い白と浄瑠璃、黒がって、うん、赤い顔してきな声を出すという、
はあ、しゃれてますね、
それぐらい、まあ、うん、下手やのにみんなやってるという、それぐらいこう口の葉にこう乗ってたというか人口に感謝してたというか、
うんうん、
そういう時代があったんですよね。でまあ、その農村歌舞伎っていうのがまあ一つあるんですけれども、それとか、まあ、ずっと見ていったらあの佐渡島っていうのはあの能舞台がたくさんあるんですよね。でこれもあの僕もあのちょっと関係あるところでこうなんか再生の仕事の話をしてたら、あの能舞台がたくさんあるんやと、30ぐらいあるらしいですわ。からそれとか、まあ、コンピラ座っていうのも四国のコンピラ座、
あ、はいはいはい、
これも有名ですよね。
そうですね、これはあの綺麗にあの保存するためにね、はいはい、頑張って皆さんっていうの知ってますね、
で、まあ、そのコンピラの信仰の参道のところにこう位置が立ったりして、それに来た人めがけてこの、あの小屋作ったりとかいうふうなことがあるらしいんですけれども、だからまあこういうあの歌舞伎屋とかあの能とかいうのはそういうものがあるんですけど、まあ、落語いうのはそんなもんなんやなと思って、だからいろんなとこでやるんやなっていう感じですわ。
もともとその辻でね、なんか説法みたいな感じでなんか話をしてはったいうのをね、はいはい、昔あの米朝師匠からお伺いしたことを ね、
う
ん、ありましたけれどね、
だから上方の落語家さんはその出囃子の時はその人に会うたそれぞれの、
ね、そうなんです、テーマミュージック
ですよね。テーマミュージックがあるんですよ、
ね、え
で それこそ陣地さんは、
はい、
あのオクラホマミクさん、
ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、あのそれは何でその音は
三味線です、
三味線
で本田さん、
そうそう、あの三味線で金谷太鼓で、
あ、そうそうそう、三味線でその本調子と違うっていうか、そのあの リズムじゃなくて、そのあの
メロディーを
メロディーを三味線にして、で後のその賑やかなところを鐘とか
太鼓とか、
あらまあ、
あれはもうちょっと僕もびっくりしますね。
あらまあ、
だからそういう感じで、まあとにかくまあ賑やかですわね、いろんな意味で、
まあ締めっぽく出ていくよりはね、
それはそうですね、は
いはい、いいのかもしれませんけれど、はあ、
というような感じで、
はい、
なんかようちょっとわからん話ですけれども、
いえいえいえ、
はいはい、
やっぱり建物とそういうね、あのいろいろ地域の文化っていうのはね、まあ、関係あるっていうのは私もあちこち行かせていただいてようわかりますけれども、はい、なんかあのいつもその地域のなんていうのかな、あの人たちが、まあ、農村部なら農村部の人たちが本当自分たちの地域の伝統的なあのものを受け継いでいかはったりとか、まあ、暮らしの中からね、あの楽しみを見出さはったようなものを形として残すときに一つの建物みたいなのがね、
うん、
できるんやっていうふうに思いますしね、そういう意味ではあの建物が残るとまたその文化も継承されていくということもありますよね。
その歌舞伎の農村歌舞伎の舞台なんかもね、すごい、これちょっと今、うん、下村さんには写真が出てないな、こんな感じですごいシンプルな ね、かやぶきの建物なんですけれども、ここに前にいっぱい人が集まってまあ、見ているというふうな状況なんですよ ね、
このかやぶきがの建物が残ると、そのかやを吹くという技術自体も残りますし、はいはい、かやを吹くという技術とともに、そしたらかやもなかったらあかんやんということになるから、はい、今度ねかやを
かやはどこにあんねやこっていうようなんとかしなあかんって
ことにもつながっていきますしね、いろいろあるんでしょうね、はい、ということで、まあ、今日は面白いお話聞かせていただきました。いや、はい、何よりも本当はお寺で落語してはって、その落語とまたお能がコラボレーションして、いくつものコラボレーションがこう、はい、つながっていっているという話がね、非常に面白かったと思います。はい、また本田さん、よろしかったらなんかラジオの方に、はい、今日緊張したって言ってありましたけど、はい、また遊びに来ていただいて、は
い、
嬉しく
お世話になりました。
ありがとうございます。今日は陽蓮寺のご住職の本田遠良さんにお越しいただきまして、お話伺いました。ありがとうございました。
こちらこそ。
それではそろそろお別れの時間になります。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。